お聞きの皆様、こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は被災地支援に本当に必要なことと題しまして、茶商矢部園代表取締役矢部徹さんに、当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺います。矢部さん、こんにちは。すっかりご無沙汰しております。お元気で、ご活躍のことと伺っております。今日はですね、もともと、東日本大震災で、大変な被害を、受けられた地域で、お茶屋さんをやっておられる矢部さん、そしてその矢部さんは、東日本大震災でも大変な、地元の支援をなさっておられるわけでありますが、この度、能登で、大地震、それからその洪水の大被害がございまして、この能登でもその支援をやっておられますんで、東日本大震災、並びにその能登のこの、大被害のですね、支援のことを含めてですね、今後、被災地支援に何が必要なのか、本当に何が今欠けてるのかということをお伺いさせていただきたいと思います。矢部さん、今回、その能登に行かれましてですね、まずその、東京の方から見ておりました能登の支援は全然そのはかどっていない。なんか異常なものを感じるんですが、そもそも現地に行かれまして、そして地元の皆さんとお話しされて、どんな様子でございましょうか。
ありがとうございます。お聞きの皆さん、こんにちは。矢部と申します。よろしくお願いします。1月1日ですね。私も、塩釜という、宮城県の港町に住んでいるんですけど、そこに塩釜神社という神社がありまして、その茶店で1月1日の、朝7時から、茶店を干潮まりの参拝者の皆様たちをお迎えしていて、で、お昼過ぎて夕方になった時に、その境内にいた約数万人の人のスマートフォンが一斉に今鳴ってですね、もうとてつもない音でした、本当に。各キャリアの、別々の、スマホが全部鳴ってですね。で、みんなもうパニック状態になったんですけれども、こちらが揺れなかったので、どこなんだろうって探したら、能登でっていうことで。で、その後、私も1月4日にですね、1月1日から3日までは、藤原先生も皆さんもご存知の通り、72時間っていう時間、命の、救出ということで、自衛隊と警察と消防しか入れない時間があったんですね。で、これは大規模被災の時に、人命を最優先するという意味での、時間の切り方だったんですけど、私はその72時間が切れた、もうその直後に現地に入ろうと決めてまして、で、宮城県から、塩釜から、軽自動車に、支援物資満載してですね、向かいました。で、どうして軽自動車で向かったかっていうと、向こうに着いてから、小さい道を、入れるからなんですね。で、四輪駆動車の軽自動車のワンボックスが一番適しているということを東日本の時に教えてもらったので、それで行きました。で、行った時にですね、もうGoogle マップとか、いわゆるネットの地図関係も、更新が間に合わないほどですね、あらゆるインフラが、断絶っていうか、もう切れててですね、もう、道が結構、県道の道とかも、こう、石が、落ちてきたりして、20分ぐらい走ったら、もう岩が落ちてきて、で、そこを引き返して別の道を行って、で、またそこもダメで、また別の道っていったような、そんなことで、初回は富山から、氷見っていう氷を見るって書
は
く
い、
んです。
ありますね。はい。
氷見の方からこう、穴水の方に入ってって、で、穴水がもう本当に、緊急車両とかもいっぱいあってですね、そっからちょっと輪島に入ったんですよ。で、輪島に入ったのも、理由があって、やっぱりある知り合いの方の、知り合いで、漆の、職人さんで人間国宝の方がいらっしゃるってことで、その方がやっぱり孤立集落にいて、なんとかそこまで食料持ってってくれないかっていうある方から連絡が入って、で、私は実は今、能登の方に走ってますって、僕が走ってること知らずに、その話を僕が聞いて、その輪島まで入ってったんですが、もうそこにたどり着くまでに、 宮城県から通常8時間ぐらいで行くんでしょうけども、12時間ぐらいかかってですね。で、なんとか入っていったんですが、もう東日本の時とも同じような状態でしたね。その電気が全くなくて、車のヘッドライトしか明かりを照らすものはなくて。だから、なんていうんですかね、地図も、旧 Google、だからその被災をしてない状態の時の地図を頼りに、向かっていくような格好で、行きました。で、そこに2日ぐらい滞在して、どこが避難所になって、どんな状況なのかを、まあ、自分で、この目で見ないと、ダメなので、やっぱり、情報だけだと嘘の情報もあるし、今本当になんていうんですかね、落とし入れたりするところもあるんで、火事場泥棒みたいなですね。まあ、だからそういうのがないように自分の目で見に行った時に、やっぱり一番必要だったのは、まず生きることと、寒かったんでね、1月1日だったんで、まあ、東日本の時は3月だったから1ヶ月我慢すれば暖かかったんですけど、この寒さであと2ヶ月3ヶ月行くのかと思った時に、ちょっと恐怖を感じましたね、本当に。で、ちょっと娘も連れてったんですね、行くって言うから。で、11歳だったんですけど、その時。じゃあもう、震災のことはもちろん知らない子だったんで、まあ状況を見た時に、もう何の言葉も発せることができずですね、こんな状況があるのかということで見てましたが、とにかく生活をするとか、生きるためのその道具をですね、早く揃えないと、ダメだっていうことで、で、当時ですね、七尾までしか、物資が来てなかったんですよ。インフラが断絶してるために。だから七尾までみんなが、JC の後輩たちも一生懸命七尾までは、その物資を持ってってたんですが、そっから、いわゆる奥能登の方ですね。ですから珠洲、能登、輪島、あと穴水から左側の鹿の方もですね、そっから物資が届いていないという状況で、で、どういうわけか、海岸隆起したのかもしれないんですけど、自衛隊も第五管区になるのかな、新潟を担当する海上保安庁も、物資をその沿岸部からホバークラフトで上げることもできたんじゃないかと思ったんですけど、それも、まあ、物理的にできなかったのか、ヘリコプターから上からこう、物資を投げることもできたんでしょうが、それも確かなかったので、だから本当に人為的にもう何とかして持っていくしかないっていうのが、すごくこう、辛さがありましたね。だから、後輩たちには背負子も持ってきたかって聞いたんですけど、背負子どうするんですかって言うから、背負ってでも届けに行けっていうことをね、ちょっと話をしたんですけども、なかなかそこまではね、やっぱり現地の人たちも、危険を冒せないっていうことで、行けなかったんですけども、ちょっと寒さと絶望感にこう恐怖を覚えたっていうのが結構印象的なことでしたね。あとは次の支援の時に、何とないと何をその協力に集めて、それで支援をしていこうっていうことで、一箇所しか、全部は救えないので、その拠点になるところをとにかく見つけて、コミュニティの中心になる神社を僕は応援をずっとし続けましたので、鈴神社という神社をですね、はい、支援させてもらったんですけど、その流れでですね。なので、まあ、神社の件に関してはまた後ほどお伝えしますけど、取り留めもないんですが、とにかく恐怖から少しでもこう、引っ張り出してあげれるような努力をしてあげたいなっていうのが、一番感じたところでしたね。はい。
今、その支援のことでね、まあ、自衛隊も食料も持ってこなかったと話しました。やはり非常に奇妙なことのように思うんですよね。
は
東
い。
日本大震災の時はまあ本当に震源域も広くて大変だったと思いますが、それでもまあ、まさに国を挙げての支援、米軍まで来てやってたわけですね。今回、どうしてなんかその行政も、ね、そのあんなにその保身が引けた対応なのか、地元の皆さんは何て言っておられます？
まあ、特に珠洲に行った時に、街中の人からまあ漏れ聞こえてくる話はですね、まあ、珠洲の時の、エリアを、 そのエリアから出た、第二子の方がですね、まあ、自民党じゃなかったんですね。まあ、政権与党ではない方だったということもあるのと、あと、まあ、東日本のようにエリアが広くなかったもんですから、政府としてですね、大腕を振ってそこをがっちり、すくい上げるっていう動きをしていなかったっていうことを、まあ、地元の人たちからは聞きまして、あと長谷さんがね、知事ですね、
知
石
事で
川
す
県
ね。
の。はい。やっぱりこれだけの大規模被災の時って、この後お話もしますけども、街づくりするにしても、認可権者は県なんですよね。だから県が国の、代わりとなって窓口を務めて、で、その現地の詳細にわたる情報を国に、報告をしたり、要請をかけたりする大切な役割をと、あの、取ってると思うんですけど、その県もちゃんと動いてたのかどうか、全く、現地の人たちには感じなかったっていうことを言ってますね。うん。だから、なんか過疎地域の場所が、さらにまた過疎地域になるエリアを、どうして、お金をかけて、もう一回元の状態にしなきゃいけないんだっていうような、これ言い過ぎかもしれませんけれども、そういう、なんか雰囲気を感じるってことを地元の人が、何人かの方はおっしゃってましたね。早い段階で。
そうですか。
はい。
それとあと、追い打ちをかけるように水害がございましたですよね、輪
はい。
島の方で。あれはどんな様子だったんですか？
ですね。これも津波っていうか、津波でやられた後に、津波が来ない場所に、仮設を建てたんですけど、今度その津波が来なかったのはいいんだけど、今度、雨が、その仮設を襲ってですね、でね、これ実際行くとわかるんですけど、仮設住宅の広さが東日本の時の3分の2ぐらいの規格なんですよ。大きさが。
小さいんですか？
小さいんです。で、
お
ただその性能はね、日進月歩なんで14年前の仮設に比べるとその気密性だったり、あとはその湿気が解除されるような、機能がついてたりっていうようなことはあるんですけども、やっぱり一個一個の仮設のコマが小さくて、で、その小さいコマの中ですから、結局、玄関なんて猫の額みたいな感じなんですよね。うん、靴を脱いで一段上がるっていう、まあ、感じの、仮設が多いんですけれども、その一段上がったその床上に浸水してきた仮設が、うん、まあ、結構あったんですよね。うん、だから自分の家を、まあ、自分の家が津波でやられたところはもう東日本と同じような家で、下水管とか浄水管のインフラも外れて、あと、都市ガスだった場合ガス管も外れちゃって、電気も、なんていうんですかね、電信柱ごとなくなっちゃったり、南三陸町のようなことになっているところに、もう一回その自分の家を移すっていうことがなかなか無理なので、違う場所の土地を求めて、り災証明書を使って、その自分の家の復興の計画が、もはや立とうとしてた人たちなんですよね。仮設に移った人たちっていうのは。なので、次の自分の家の、まあ、今まで住んでた家を建て直すっていう計画すら遠のいて、今住もうとしている仮設住宅にさえ住めなくなる。だから、もう一回1月1日の時に避難した集団避難所に避難するしかなかったんですよ。
あ、そうなん
体
です
育館
か。
とか、コミュニティセンターとか。だからこれはね、本当にまあ言い方適切じゃないかもしれないですけど、死んでる猫を蹴っ飛ばすような感じで、うん、もうだから相当やられたと思います、精神的には。
あ、そうですか。
はい。そっから今、仮設から立ち直ろうとしてる人たちなので、だから本当に雨から3ヶ月ですか？経ってますけど、まあおそらく床上浸水の状況はきれいに、行政によって清掃されたんだろうと思うんですけども、清掃された家に来たとしてもまた今度仮設の場所が移ったわけじゃないので、線状降水帯とかって言われるともう、 ドキドキして寝れない状態だと思うんですよね、またね。同じことが起きる可能性が高いじゃないですか。結局、仮設住宅の立地場所は変わってないわけですから。だからその不安を抱きながらなんか毎日生活するのが本当に嫌だって言ってます。
なるほどね。実はその矢部さんは2011年の東日本大震災の時に塩釜でお茶屋さんやっておられましたから、まあ、被災地でこう生活をお仕事なさってたわけでございますね。で、東日本大震災の発災直後から、東北方面のいろんな支援をなさっておられたわけで、そのまあ東日本大震災のまあこういうことがありましたよという、まあ、その過去の事例を踏まえてですね、まあ、その東支援に対してこういうことが必要でないかと、まあ、その当時の記憶から思い出されることをちょっとお話しいただきたいと思うんですけど。
そうですね。まあ、まずは東日本の時の一番の、なんていうんですかね、印象はですね、まあ、相当な約800キロの沿岸部で被災があったもんですから、それぞれの町にも、まあ、甚大な被害があって、まあ、私も塩釜というエリアだったので、まあ、約4メーターぐらいの津波だったんですけども、まあ、会社も流されて、まあ、住む家が、別にあったもんですから、これは本当に助かって、で、これはなぜ助かったのかっていうと、今から、東日本大震災から50年以上前に、地理津波地震っていうのがあったわけで、その時もうちのお店は流されてるんですが、その時は2階が自宅だったんですね。で、その体験をしたうちの祖父がですね、お店と自宅が一緒だと、何もできなくなると。だから自宅を絶対に津波が来ないエリアに土地を求めて、で、自宅を建ててくれたのが、私どもが生活だけはできたっていうですね。
ですか。
利を先人からいただいた。まさに、角の脇南浜とは真逆の、ことですよね。ウォーターフロント計画を立てて、そこに土地を作って、で、そこに家族を養い、ひ孫まで作ったらもう、その大家族がそこでね、暮らしていくわけですけど、そこはもともと津波が来た場所で、それを結局、海洋開発をしてしまって、そこに家を求めてしまった結果、自分たちの子孫を殺してしまうってことになったわけですよね。
なるほどね。
本当に人間って、分かってんのにやっちゃうっていうか、金のためにですね。だからそれは本当になんか残念だなというところが、まあこれは後々分かったんですけど、当時の状況からすると、寒かったし、食べ物ももちろん配給されませんし、着るものも当然ないですし、だから私が初動支援で皆さんにお願いしたことは、下着と防寒具と水と、あと食べ物、それから携帯電話を動かすことができるように、いわゆる携帯電話を充電できる、仕組みっていうんですかね。それが、あると、お守りになって、携帯電話のバッテリーがいっぱいになってるだけで、誰に電話することもできないんですけど、運輸省っていうか、電波を落としてますから、パンクしないように。だから電話は繋がらないんだけども、いつでも充電が満タンになっていることで、心が安心するっていうのがあったんですね。それは中越地震の時に、新潟の、やっぱり動いた僕の仲間がいて、そいつらが発災3日後に、新潟ナンバーのワンボックスで、発電機と電光ドラムを5つ持って、それをタコ足につないで、各避難所を、携帯電話を充電して回って歩いてくれたっていう、そういうのがあってですね。で、これはやらなくちゃいけないなと思って、そういう道具を集めるためにお金も必要だったので、ちょっとお金もだいぶ皆さんから、一箇所に集めてもらって、それで、あれを買ったり、これを買ったり、で、買うのも、お店もやられてますから、まあ、四国とか九州の連中から、配送するためのトラックを持ってきてくれとか、あと、それこそエネルギーがなかったんで、 灯油16缶たった5日後に持ってきてくれた富山の射水市の仲間がいてですね、それを皮切りに、岐阜の、多治見とかですね、あと愛媛の松山とかからもエネルギーをどんどん持ってきてくれましたね。いや、あれ
全
はもう
国ベースでの支援ですね。
そうです。はい。エネルギー支援ですね。これはまあ、藤原先生もあの時ご存知だと思いますけど、民主党政権で、で、菅さんが首相で、で、枝野さん官房長官で、それで、まあ、東京の都心がですね、どんなことになるかわからないから、石油の元売りと石油のその備蓄をしている会社は、一滴も石油を動かすことをならぬという慣行令をこう、アンダーグラウンドで引いてたんですよね。油を出すなと。だから、新潟も、北前船の歴史がありますから、当然、大きな石油の元売り会社もあったんですよ。その知り合いも、僕も、その社長も知ってたんですけども。でも、彼も動かなかったのがあってですね。で、そんな中で、やっぱでも全国の連中が動いてくれたのは、いつ起こるかわからない都心の、災害に対して、備蓄をするよりも、今死ぬかもしれない人たちに手を差し伸べてあげるべきじゃないかっていうことで、やっぱり民間が動いてくれたんですね。私も結構激しい言葉で言いましたし、これで一回聞いて動かなかったら人殺しだぞっていう話をしながらですね、どのぐらいの気持ちでこう言ったらみんなが、そうだよなって言ってくれて、全然緯度も経度も違うところにいる、その太い絆の仲間たちが、やっぱり動いてくれたっていうことがあったんですね。だから、私も当時、能登の人たちから応援してもらったかどうかはわかりませんけれども、やっぱりあれだけの全国からこう、初動支援をいただいたものは、私はお預かりしてるもんだと思ってるんですよ。はい。だからそのお預かりしてるご恩をですね、やっぱり能登に送ってあげないといけないので、だから1月4日に僕が行ったのも、東日本の時にどれだけのね、助けをいただいたのかっていうことを、僕は東北の人たちに言いたいんだけど、もう忘れたのかと、言いたいんですよね。まあ、動いた人もいるし、矢部さんみたく動ける人ばっかりじゃないんだよって結構言う人もいるんですけど、いや、で、僕はずっと言い続けてるのは違うねって言ってるんですよ。動けないんだよっていうんじゃなくて、動こうとしたのかっていうことを聞きたいなと思ってですね。未だにも、今もそうなんですけども。で、一回行ったら周りのみんなから支援に行ったのかって言われたことに対して、答えるために、あ、行ったよって言うための支援だったらいらないよって話をしていまして。やっぱりずっとやっぱりし続けてあげることが、あの人たちがその日々の生活を取り戻す一つの手段だと僕は思ってるので、これが忘れてしまったらもう民間の支援がなくなってしまったらね、なかなか厳しくなるので、は
そう、
い。
気持ちのサポート、気持ちの支援っていうのは、どんなものなんでしょうか、先
そうですね。まあこれはもうだから、とっかえひっかえ僕らみたいなその仲間がチームを組んで、
生。
生き続けるってことだと思うんですね。一人の人間が生き続けることはできないので、まあ自分たちの生活もありますから、それをこう、生き続けるということ。ですから、さっき申し上げた、発災して5日でドラム缶16缶持ってきてくれた、富山の射水市の、まあ、土建屋の社長がいるんですが、高田くんって言うんですけども、この高田くんも実は、隣の石川県の被災だったのに、その隣の富山の人が、臨県ナンバーが行くと、やじ馬じゃねえんだって言われて、なんて言うんですかね、本当に支援しに行く気持ちがある人がいっぱいいたのに、なんていうの、物珍しさ見たさっていうことで、やじ馬で行ってた臨県ナンバーの車が結構多かったんですね。それで、結局避難されることを恐れて、富山とか、あと隣の、まあ、福井の州とかが、 あまり中に入りきれなかったっていうことを僕は聞いて、
あ。
なので、すぐ高田くんに電話したんですよ。
うん、
その、
はい。
一番近いところにいる男なので。
ええ。
はい。だから彼に言ったのは、まあ僕の知り合いで、その、カウンターパートですか、だから応援しようとしている、その、対象先があるから、その対象先をみんなで、そのコミュニティをこじ開けて、神社の境内に人が集まると、お祭りも開催されるし、そこからコミュニティが広がっていくので、その神社を一点突破でみんなで応援しようじゃないかって話をしたんです、彼にね。うん。そしたらやっぱり、射水青年会議所の、若手の連中の有志が、倒れた木とかをこう撤去しに、その高田くん、先頭にして、何回も行ってくれて、うん。で、やっぱ神社の、宮司さんとか、その娘さんとかも、本当にありがたく思っておられて、まあ、今年の実は、ゆく年来る年は鈴神社なんですよ。まだ内緒なんですけど、あ、言っ
どう
ちゃい
で
ます したけど。
か？ その神社の支援っていうとなりますと、まあ、塩釜でも塩
はい。
釜神社はじめね、いろいろお宮さんあると思いますが、やっ
はい。
ぱり引き続き地域の拠点、精神的な支えになってるということでしょうか？
そうですね。神社が被災しちゃうと、やっぱり、なんて言うんですかね。祈りの気持ちって祈る前に生活なんですけども、でもなんか、その大変な、被災地の中でも、なんかこう、時間の中でこう、祈る気持ちって、ないと、こう心がやられちゃうというか、この場所が、やっぱりアルトナイトで全然違うっていうことは、私も塩釜神社は全く被災しませんでしたけど、岩盤の上にあったので、鈴神社ももちろん境内は上にあったので、前の宮司さん、お父様がしっかり建てられた本堂で、まあそのおかげで神社の本堂のお宮は、多少あちこちやられましたけど、建物が傾いたりすることはなかったんですね、被災でも。ただ、その神社の入り口の境内の灯籠とかはもう津波で全部やられちゃって、それをとにかく何とか避けたりするってことで、神社の下にあるその、集落があったんですが、寺に家って書いて、寺家って書くエリアがあって、はい。で、そのエリアの人たちがですね、立派な瓦屋根だったんで、それがドンとこう下に落ちちゃって、で、落ちた屋根をこう、ボランティアが来て、よいしょって持ち上げるレベルじゃなかったんですよ。はい。だったので、僕はその高田くんにですね、話をして、神社の宮司さんの娘さんから、何が必要なのかのオファーを徹底的に聞いたんですね。そしたらその中に、バックフォーっていうのがあったんですよ。
爆破ね、
掴むやつです。
そうですね、
はい。で、バックフォーってバックフォーですかって言ったら、いや、私もよくわからないんだけど、日立か天野か、なんかの、機械なんで、大型の機械だから、これは言っても多分無理だと思いますけど、あれがあると、結局神社に避難した人たちの一番の心の、その、虚無感は、お位牌がそのまんまになっちゃってるって。ご先祖様の。あとはその自分たちの娘、結婚してどっかに嫁いだ娘の子供の頃からの大切なへその緒とかですね。なんかそういう自分の中で、絶対に亡くなったら取り返すことができない、そのものを取り出せてないまま、まあ、今年の4月の春以降になったら、その行政に、見境なくユンボで、瓦礫のようにガリガリこうやられてしまったらもう取り出すことができないと。うん、だから自分の家の中にある大事なものを取り出すために、どうしてもそのバックフォーを手配していただけないかっていうことをね、言われて、で、僕もこれは、絶対必要だなと思ったんですよ。なので、その高田くんに1月の10日ぐらいのタイミングで、バックフォー入れろっつったんですよ。ただ、いやー、矢部ちゃんの頼みでもちょっとそいつは難しいなって言われて、それはなんでかっていうと、バックフォー出すためには、そのリース会社さんから、 誰が操縦して、そして誰が所有、リース期間の間所有するのかを、提出して、もし何千万もする機械ですから、それがもしダメになっちゃったら、誰がそれを弁償するのか、そのハンコまでついて、その書類が完成しないと、当然持っていけないし、で、物自体があるかないかを調べなきゃいけないってことになって、でも様々なそのことを全てクリアして、2月6日に鈴にバックアップを入れたんですよ。
どうだったんですか。
はい。
休み方は発災から1ヶ月ちょっとですね。
そうですね。で、それを2ヶ月60日間動かすための、軽油が必要だったんですけど、その軽油だけでフルに動かすと70万ぐらいかかるんですね。で、その70万は薬師寺さんに僕連絡して、薬師寺の執事長に70万出してやってくれって言って、そんで銀行の口座に70万振り込んでもらったんですよ。
どうなったんですか。
それでその、経由は地元のスタンドが実は空いてたんですね。なので、外から持ってこないで、そこのスタンドから買ってやってって言ったんですね。そうするとお金回るので、はい。そして、あと、バックホームを動かすためには、アドブルーっていう尿素が必要なんですよ。
そうですね。
それ入れないと壊れちゃうので、で、そのアドブルーも、今度山梨の後輩に、アドブルー死ぬほど持ってこいっつって。普通にアドブル山ほど積ませて、そんで、あとそのオペレーターが一番の問題だったんですよ、操縦。そうしたらね、操縦する人が、鈴神社の避難者の一人にいたんです。
そうですか。
オペレーターの免許を持ってる人が。しかもそのメーカーごとにパーツレバーが違うので、だから日立のものなのか、天野のものなのかっていうのを全部そのパネル版の、データをこう取って、それで、その人にどれが動かせるって言ったら、大体いけるってことになって、で、それを、高田君に、情報を戻して、で、その高田君っていうのは本当に侍みたいな男で、で、もしそのバックフォンが、また大規模地震が余震があって津波が来てね、もし使い物にならなくなったら誰責任取んだっていうハンコを、しちゃったんですよ、あいつ。はい。俺がやると言って。で、保険屋にすぐ電話して、保険とか適用なんねえかさ、それはなんねえとか言われてですね。
保険適用ならない。
いや、もし津波に何かあったら、
そっかそっか、
緊急だし、なんていうんですかね、時間指定でその2ヶ月間貸すので、特殊なオプションは付けられないってことで、それでやって、あいつ持ってったんですよ、2月6日にバックフォー。もう、そして、それ届いた瞬間にみんなもう瓦礫の道がね、全部そのバックフォーで、道が作れたんですよ、まず。
なるほどね。
キャタピラで行くんで。だから、あれを2ヶ月入れられたっていうのは本当に大きくて、鈴神社の娘さんもびっくりしてて、自衛隊じゃないですよねって言われて。だから本当に民間の力は、やるかやらないかで全然違うんで、だから高田くんとはその後ね、あと矢部ちゃん何が必要かなって言うから、日々の生活が必要だけど、食べることしかもう楽しみないんだよって言って、はい。だからその支援物資の中に、白身でも赤身でも生魚をね、持ってってあげたら喜ぶよって言ったんですよ。そしたら、地元の射水のね、地元の魚屋さんに言って、それを100人分の刺身を、あいつOB 会からお金集めて、で、やっぱり、その刺身の、その盛り合わせをね、その避難所、4箇所に避難所分かれてたんですけど、で、その4箇所に持ってったら、もう本当に、みんな涙流して食べてたって言ってましたね。漁師町なんで、鈴は。刺身が死ぬほど食べたかったけど、そんな贅沢、口が裂けても言えなかったって言うんですよ。だから僕は、高田君に言ったのは、それは贅沢じゃないと。だから、君らがそれを定期的に持って行ってあげることは、日々の生活を取り戻したいだけなので、みんなサバイバルキャンプやってるわけじゃないんで。
そうですね。
だからそこを、満たしてあげたら、あと3日、あと5日頑張れるって気持ちになるんじゃないって話をしたら、本当に何て言うんですかね。今でも感謝されて、彼らが行くと、お帰りって言ってくれるようです。その避難
あ、
者の人
そう
た
です
ち。
か。それはね。
だからそこで絆ができるんで、
やっぱり被災地は、一通りこう、ね、この、まず救命救急ですよね。それから、復旧があって、それ今度、復興という形になりますですよね。生活、仕事の復興なんですけども、ちょっと能登半島の場合は、漁港のところが隆起してしまって、船が入れない港もあると聞いてるんですが、東日本大震災の、ね、被災地の復興も大変だと思うんですけども、まず能登のその漁村の状況って本当にどういう状況なんでしょうか。
いや、もう今、だから、今おっしゃるように、海岸線がですね、20メーターぐらいこう歩いていかないと、海岸線にたどり着かないぐらい隆起してるんですよ。
20m？
20メートル。だから、はるか奥に、こう、波打ち際が。で、結局漁師の人たちは、そこから今度、もし魚取っても、もう高齢の人たちが多いので、引っ張ってこなきゃないんですよね、その砂地を、あとその
そうなんですね。
石の上を。だから今、漁師を生業としてる人たちって、やっぱ違う仕事と兼業しながらやってる人が結構多いんですよね。あとは、輪島です。輪
輪
島
島ね。
の朝市のところに、まあ、これ調べるとすぐわかるんですけど、日吉酒造さんっていう蔵元があるんですね。で、俺の酒っていうブランドのお酒を作ってる蔵元なんですけども、そこの目の前がもう、200軒近く、燃えたわけですね。で、その日吉さんという蔵元は、あそこの日吉さんのところで火が止まってんですよ。どういうわけか。で、建物が焼けなくて済んで、で、そのコロナ前の数年前にも今度、反対側の方から火災があった時にも、焼けなかった蔵元なんですね。だから、行政の方からは、ファイアウォールっていう酒作った方がいいんじゃないかって言われたりしてるんです。まあ、それちょっとオプションの話なんですけど、まあ、要するに、輪島の街づくりで、絶対僕らと同じようなことをやらなくちゃいけなくなるので、その時に一番大変なのはね、あそこ所有してる人と、朝市をやるために、借りてやってる人とで、半分半分なんですよ。
そうなんですか。
で、借りてやってる側の人の方の、結構声が大きいもんで、あそこに住んでる人たちの、これからの再建を、どうしていくのか、間違いなくですね、権利者の、ハンコって必要なんですよね。
そうですね。
あそこ再開発、もう区画整理では無理なので、あの規模ではですね。ですから、再開発という手法を取らないと無理だと思うんですけど、その再開発をするにも、まあ僕らがやった第2種っていう選択肢があって、第2種は行政主導で、第1種はその権利者主導型なんですけど、その権利者主導でやると、まあスピードは遅くなるんですけど、僕らが塩釜でやったように、地方で再開発事業をやるっていうのが、今まで本当に例がなくて、塩釜がその最たる例の一つだったんですが、最も、ハードルが高いのが、火災や津波が来た時に、地価が下落しちゃうってことなんですね。だから、坪5万とか坪10万の世界になっちゃうんですよ。土地がですね。だから、まあ、100坪で、5000万だった土地が、100坪で、50万ぐらいになっちゃったりですね。あとは100万とかになったりですね。そういう土地の評価価格で再開発事業を組むと、バランスシートが組めなくなるんですよ。これ私もやって分かったんですけども、結局、 地価が安いためにお金
うん。
がかけられない事業になってしまって、
うんうん。
そんで政府とかから補助金が降りたとしても、全額補助対象にはならないので、
ええ。
自分たちも今度借り入れを起こして、
う
再建をしていかなくちゃいけなくなるんですよね。
ん。うん、はい。
事業認可をしていただくためには、土地のハンコを押してもらう、その権利者同意が、まあ、
う
その県の、認可権者のルールによって違うんですけど、宮城県は100%同意だって言われたんですよ。
ん。うん。うん。うん。はい。
だけど、それは、現実的に不可能なので、
ね
だから3分の2以上の例えば認可があった場合、
え。うん。
権利者同意があった場合、県はそれを認可するということで、事業認可を下ろしてくれれば、その再開発事業のスタートができるんですけども、その後今度、権利返還認可とかいろいろあるんですけど、とにかく複雑なルールなんですが、都心部の土地価が高いところでのルールになってるんですね。
なるほど
基本
ね。
的に、再開発事業のルールは。それを僕らの塩釜の事例で、コーディネーター協会っていうコーディー協っていうのがあるんですけど、そのコーディー協にその答申書として、今まさにレジュメができて、それを上げてもらってるんですよ。だから、地方再開発の時には、このルールを優遇してもらわないと、この地方の人たちが再開発をするときに、ものすごく負担がかかりすぎると。ものすごい、そこに人物がいなければできないような事業になってしまうので、できれば誰でも、そこに住みたいという意思がある人がいれば、それがうまく機能していくための仕組みを、更新していくことが、最も、効果的なことだと思うんですけど、それがなされていなかったもんですから、この14年間経っても。だから僕、今度はレジュメ、お見せしますんで、コーディー協の理事が作ったやつなんですけど、塩釜の再開発の、チーフリーダーをやってくださった再開発事業者のコンサルタントなんですね。
まさにその矢部さんが中心に行われたその塩釜の駅前ですよね。
そうです、そうです。
本塩釜ですかね。本塩釜駅前
本塩
の。
釜ですね。本塩釜駅前の、まあ、
再開発。
0.8ヘクタールぐらいの、その再開発事業だったんですけど。
そうですね。それ民間主導でおやりになったってことですよ
そうで
ね。
す、そうです。第一種
そので
。
ノウハウということですね。でもその最初にその矢部さんご自身がね、まあ、ご自身のそのお店も含めて、被災地を、まあ、再開発して立て直すを復興しようという決断なされて行動するまでも、まあ、かなりやっぱりいろいろ思いもあったし、ハードルもあったんじゃないでしょうか。
そうですね。うちのエリアの場合は、まあ、すごく全国からお客様がいらっしゃる寿司屋さんとか、商業施設が結構多かったもんですから、住んでる人と商業施設と、まあ、商業施設の方が少し割合が多いぐらいだったんですけど、商売を再開、したいという人たちが結構いたので、なので、非常にハードルが高かったのは、100%の土地があるとすると、それを権利返還すると、約半分、取られてしまうんですね。その再開発事業の仕組みの中に。だから、その取られた半分を今度取り戻して、前と同じ坪数にするために、増し床っていうのを買わなくてはならないんですよ。
なんですか？
増し床。
増し床ね、
増し床。
増床ですね、
増床です。で、その増床するために今度、地価が一坪、15万ぐらいに落ちちゃってるのに、再開発の増し床をするために、一坪100万円で買い戻さなくちゃいけないっていう、ものすごく理不尽なことがあったんです。でもそれはもう仕組みだからしょうがないっていうんですね。だからだから100坪増し床したら1億だし、10坪増し床したら1000万じゃないですか。で、それを50坪もし増し床したら、まあ5000万を借り入れして、増し床して元の坪数に戻して、そこで今度内装をかけて、で、人を雇い直して、で、商売を始めていくっていうと、スタートアップのための、まあ、リスクっていうんですかね、借金をしてしまう額が結構大きくて、で、それを、支払いを1年据え置きにしてもらったとしても、 借りたお金は返していかなくちゃいけないわけですから。
はい。
だから、なんていうんですかね。まあ、困難に直面するまでの間、我々はとにかく復興していかなきゃいけないと思うから、まあ、習慣もやらなければならないもんだと思って、やるわけですよね。そうすると、後から返済がついてくるっていうですね。だから、今、塩釜の再開発をやってくれた、商業コンサルタントで、ミクスドさんっていう会社があるんですが、この彼はね、本当に熱い人で、これからのその地方再開発では、摩周化を進めないと。
進めない。
摩周化をやることで、結局商業コンサルタントも、商業する面積が増えるわけですから、自分たちの身入りも増えるわけですよ。本来である。まあ、ですけども、まあ、商業コンサルタントは自分たちが食うために、その被災した人たちを、そのお金をかかる方向に導いていくことが、本意ではないってことを今言ってくれていて、
です
商業コンサルなのに、摩周化を進めないっていうですね、本当に、塩釜を経験してくださった、ならではのお話をしてくださっているんですね。
地権者の皆さんの同意を取るのは大変でしたか？
地権者の同意は大変でした。60件、約60件あったんですが、もう絶対にハンコは押さないっていう人がやっぱり何人もいらっしゃったんで、で、そのハンコを押さないって言われた人っていうのは、お金で解決する人はお金でひっくり返るんですけど、先祖代々の土地だからやらないとか、あとはある方から譲られた土地で思い入れがあるので、今回どんなことを言われてもそれを手放すわけにはいかないとかですね。そういう人たちがいらっしゃったんです。で、やっぱり自分が直接話が詳しくできる人と、あとはそうでもない人がやっぱりいてですね。でもそうでない人の同意を得なければ、事業認可までこぎつけなかったもんですから、そのハンコを押してくださる人の、まあ、絶対に頭の上がらない人を探したんですね。まあ、ですから必ずいますから、私の知らない人でもいろんな人に話を聞いて、あの人とのつながりは深いぞっていうことで、その深い人のところに頭下げて、実はこういうわけで、この方のハンコが必要なんだけど、これこういう思いでいらっしゃるから、なかなかそこまでいけないんですと。一緒に説得に当たっていただけないでしょうかっていうことをさせてもらってですね。で、終始僕の方は見ないで、その頭の上がらない人の方の話して、お茶屋の話聞いてやれよって言ってるんだけど、まあ話は聞かないわけじゃねえけど、あまりにも突然すぎてさ、みたいな、全然僕に言ったのとは違う言葉になったりです。
でもそれ全部市役所じゃなくて矢部さんご自身がおやりになったんですよね。
やっぱり権利者が一種ですから、
一種ね。
民間主導なので、行政が買収していくのは簡単なんですけど、そうすると結局、金だけのつながりになっちゃうんで、お金で買収しますからね、行政は。
民間の再開発って、まあ大都市の真ん中ならともかくですね、あまり地方都市ではあまりないことですよね。いわゆる被災地とか、あまり聞いたことはないと思うんですが、どうなんでしょうか。
ほぼないと思います。再開発事業という手法を、やったことのある、まず行政人がいないんです。各市町村の、首長さんのもとでやってる、まあ、いわゆる市の職員、あるいは県の職員の中で、再開発事業という手法を経験した人がいないんですよ。なので、いないので、区画整理に毛生えたもんだろうみたいな、毛が生えたようなもんだろうみたいなことを、言って、区画整理事業の考え方にはめ込んで、やろうとしたのが、一旦塩釜の行政だったんですね。
そうですか。
で、それ違うよって言っても、なんか、行政は、勉強しないんですね、全然。僕はお茶屋なのに、14階建てのマンションのビス1本いくらなのかっていう積算までやってるのに、
そうですか。
だから、やってないと、原価との乖離もわからないし、あと入札の時の、いわゆる落札予定金額をここに持ってこないと、 回っていかないっていうお金もわからなくなるので、一応専門家も入りましたけど、設計屋さんも。でもやっぱり我々が民間主導でやっていくからには、やっぱりお茶屋だけど、CAD は引けませんけど、そういうことも自分で知識を知りながらやっていったはずわけなんですよ。だけど行政の人たちってのは新たな知識を自分で勉強してやるってことはしないですね。
そうですか。
そうなると今度も本当に我々に負担がかかってきて、コンサルタントにももう議会対応のために書類を作れとか言うんですよ。使わない書類まで作らせる。でも僕は彼らに一回言ったことがあって、悪いけど、コンサルタントを雇っているのは我々組合だよって。だから行政からコンサルタントに直接話が行ってですね、それを自分の事務局のように使うっていうのは、これはお門違いだよって。だから、コンサルタントにお願いしていいですかって組合に聞くべきでしょって。話をしたら、今度、ムツけるんですね、行政。大人のムツけっていうのは最低ですね。
なんか想像できますね。なんかいかにもありそうですね。
はい、ム
い
ツ
や、で
け
き
で
た
も
ね。
何の話もしない。よ、知りません、みたいな顔になって、最終的に補助金返還しなきゃいけなくなりますよって言うと、いや、そんなつもりで言ったんじゃないんだけどって、自分の保身のためには、いくらでも恥ずかしい頭下げるんですよね。まあ、これ悪口じゃなくて事実ですよ。
なるほどね。
なの
そうし
で、
ます。はいはい。
すいません。
いやいや、輪島のね、どうしても再開発、やっぱり、江部さんの経験でも、やっぱかなり大変そうだと思いますが、もしやるとしても。
日吉さんには言いました。何かあったら、必ず塩釜の経験が役に立つから、まずコンサルタントの選定も、金だけ、欲だけ、自分だけっていう会社選んじゃダメだよっていう話をしてるんですよ。だいたいその3つのだけを、キノコを食べてるやつはもう毒されてるんですね、
き
体。
の
な
こ
の
ね。
で、とにかく未来の輪島を、未来を担う子供たちに届けたいんだって思えるコンサルタントにお願いしないと、それが誰なのかを間違えないでくれっていう話をしたんですね。
なるほどね。
で、一応塩釜をやってくれたコンサルタントを紹介したんですけど、いや、本当コンサルタントっていうのも消耗するんですよね。精神的にも体も。
あ、そうでしょうな。
あれから14年、年が過ぎてるんで、当時もう40代後半のバリバリだったその方たちも、もう還暦を超えてるので、
そうですね。
そこからまた能登に携わって10年っていうともう70になるんで、
そうですね。
だから受けていいものかどうかっていうことは、僕も一応オファーしたんですけどね、降りてくるのを待たずに、取りに行ってくれって、輪島の復興はこうやるんだっていうのを見せてやってくださいっていうのを言ったんですね。そしたら、日吉酒屋さん、あなたもしかして宮城県のお茶屋さんですかって言われたんですよ。で、ね、なんで知ってんですかって言ったら、僕の、復興をずっと応援してくれてきた、復興応援団っていう、佐野くんっていうのが代表やってるんですけど、その佐野くん、やっぱり輪島とかいろんなところに行って、塩釜のお茶屋さんが、再開発経験してるんで、きっと近い将来、その人来ると思うから、その人に話聞いた方がいいよって言われたんだって。したら、あなたがそうなんですかみたいな。これ、
ですか。
面白い縁だなと思ってですね。だから、なんとか、応援したいなと思ってます、本当に。
なるほどね。でも東日本大震災はね、復興がまだ100%とまだ言えてないんだと思うんですけども、実際に、どんな現状でしょうか、ちょっと地域差もあると思いますが、東日本の復興の具合というのは。
東日本のですね、今復興まだなってないっていうのはもう一番大きい足かせは、震災の時に、被災証明さえあれば、設備資金と運転資金をですね、日本政策金融公庫が中心となって、会社が潰れないように貸し出ししたんですよ。
そうでしたね。
政府主導でね、ご存知の通りですけど。それが、ずっと寝かせてきたものがですね、震災の時の、緊急借入の、返済が始まってるんですよ、もう。で、飲食店に関しては今度、コロナになった時の、雇用調整助成金も拠出しながら、自分たちの、コ 来なくなってしまったお客様を、例えば、テイクアウトのメニューを作るとか、通販で商売をしていくための新しいビジネスを、構築するとか、そのためにコロナ禍リレーをみんなやってるんですね。で、それはおそらくもう、いつまでも優遇されるだろうと、その償還原資がなければ、どんどんまあ、借り入れに関しては払わなくていいよっていうことがきっと起きるはずだと、いうことを思ってみんな結構な金額を借り入れしてるんです。だから、東日本大震災の時に借り入れしたものの返済と、飲食に関してはコロナによってコロナ資金を借り入れしたものが、今同時に返済が始まったりしてるんです。これで企業倒産がすごい多いんです、今。だからそれ本当に、まあ見込みがな、短期で黒字が出ない事業をやってしまってる会社に関しては、やっぱりどうしても事業を変えなければならないと思うし、考えなくちゃいけないと思うんですけれども、やっぱり今短期できちっと利益が出てて、もう返済原資が借り入れを返済するためのお金まで追いついていないために、金融機関がそれを回収するっていうことになると。その会社だから、金融機関は今度回収先を失っていくわけですよね。会社を潰していけば。だっ
そうですね。
たら、本当にもっと長く伸ばして、リスケして、もう20年とかの長期にして、金利をがっちり組み直しして下げて、商売ができる範囲で、返済をね、できるだけ小さな金額を長く返せるように、政府が主導して組み替えるべきなんですよ。
細部のリスケジュールですよね。
そうです、そうです。で、これなんかもう政府が経営効率を上げるために中小企業を淘汰してるにしか見えないですね。
なるほどね。
効率のいい会社だけ残せと。
なる
一
ほど
人当たり
ね。
の生産性のある一定程度の指数の金額を超えている会社だけ残して、あとは潰してもいいと。それで人余るじゃん。で、その人をじゃあ効率のいいところに、仕事を、直せばいいんだよって、雇用し直させればいいんだっていう安易なね。じゃあその会社に築いてきた、ものづくりの技術はどうするんだとか、考えてないですよね。それをもし実行
そうです
る。
ね。経営効率、数字ばっかりで見てるでしょ？
数字ばっかりで。だからこの国を作ってきたのは何なんだっていうですね。これがもう本当に地方被災して、地方が作ってきた国なので、東京は国際社会と渡り合うために、一義的にできた都心なんで。だからやっぱり地方都市がこの国のまさに礎なので、それをね、なんでこう手厚くやらないんだろうって、
そうですね。
もう思います。だから東日本もそういう意味では今、非常に佳境でですね、会社倒産が増えてるのは、やっぱり借り入れ回収をもう始まってるってことなんですね。
そうですか。
もう
まあ、
バンバンバンお金吸って、政府が銀行に補填すれば、もう、借り入れを一旦、もう、切ってあげたらいいんじゃないのって思うぐらいの、それでも、政府は一時的に借金しますけど、会社が再生すれば、そんなの、10年で取り戻せますよ。もう、それは思うんですね。
まあ、広くね、本当にこれから日本もまだ災害は続くわけでありますから、地域を問わずね、今、山さんおっしゃったお話は、誰にとっても、まあ、それは重大なことだと思うんですよね。で、東日本大震災と、まあ、今回の能登の災害を含めましてね、本当にその被災地支援、外から支援するってことについて、本当に必要なこと、まさに今日のタイトルでございますが、いくつかまとめていただけますと、どういう形になりますかね。
初動に関しては、とにかく、生きるための支援ですね。その命を、もう絶対二次被災で落とさないための支援が必要なので、そのための物資はその場所によりけりですけど、まあ、飲み物と食べ物とエネルギーと、あと排泄するための、仕組みですね。これは下水管がないと、排便も排尿もできないので、生きていくためには食うだけじゃなくて出さなくちゃないんで、その出すためのことが、結局置き去りにされがちなんですけど、そのことも衛生上の問題も含めて、一括で、支援してあげ続ける、インフラが整備されるまではですね、 だからそこがすごく重要だと思うのと、あと、その電気じ、充電ですね。電気が来ないので、一番インフラで最初に戻ってくるのは電気なんですけど、東日本の時はもう、あるエリアはもう半年ぐらい電気戻ってこなかったので、
半年も。
半年、電信柱そのものがもうないので、
ああ、はい。
パイプで繋ぐしかなかったんですよね。
ああ。
だから、やっぱり発電機も、今、高性能になってきてるんですけども、できれば、流されない場所に、あそこに発電機があるっていうふうに思える場所に、そのエリアのブラックが、とっかえひっかえでも、その電気がそこから取れるような、そういう備蓄を、するべきだと思いますね。そのエリアごとに、10万円か20万円ぐらいするようなその発電機を、20リットルのそのポリタンクに、まあ、普通、それが、ガソリンはポリタンクには置けないんですが、20リットルの携行缶を例えばその3基ぐらい置いとくとかですね。で、それを定期的に3ヶ月経ったら、ガソリンも古くなっちゃうとダメなので、それを車に入れて使い切ってまた新しいものをこうやっておくとか、その発電機あっただけで、すごい生きる力になります。
そうですか。
はい。暖も取れるって思うし、はい。だから、さっき言った、まるっと排泄するまでの、生きるためのものと、あとその電気を発電するための、備蓄を絶対に津波が来ない、豪雨が来ても、土砂災害に遭わない場所に置いておくということですね。事前に。で、今、継続して必要なことは、今度、初動で命の支援が終わった後は、生活再建になっていきますんで、で、できれば自分の自力でできないっていう人たちもいるので、その強い支援者の人に、物とお金を集めて、信じられる人ですね。で、その物とお金をそこに貯めておいて、必要な時にそのお金を使って、まあ、例えばイベントを打つとか、あとどうしても欲しいものをみんなから預かったお金で買うとか、で、そのお金に関しては、まあ、何かの形で、その支援者の皆さんにはきちっと、まあ、収支の報告をして、まあ、そんな細かいところまではいらないですけども、まあ、例えば300万、400万集めるところを置いといて、そこからこういうものに使いました、こういう活動しましたっていう、まあ、形を取るっていうことは、僕は日本赤十字や行政に、ものをこう、お金をね、300万寄付しました、200万寄付しました、よりは、絶対に効果的です、その方が。はい。それは思います。それをやり続けていくことは、きっと、能登には未だに有効だと思いますし。
そうですか。
はい。と思います。
長期的なまあ、生活、仕事の基盤の復興についてはどの辺が一番重要なんでしょうかね。
そうですね。今回の能登の場合は、もう、珠洲の方に仕事が、なくなってきちゃってたんで、珠洲とか輪島の方に。
そうで
だ
す
からみん
か。
な金沢の方に移って、金沢で働いて稼いで、奥能登にお金を送るっていうね、そういうやり方をしてた人が多いように思いますけど、一個だけあと子供たちを、安全な場所で教育をしたいって言って、金沢に子供たちを移したんですよね、ほとんど。
ああ、そうですか。
ええ。で、金沢で教育を受けさせるっていうことで、お父さんお母さんたちが。でも僕は、親の心情からするとそうかもしれませんけど、政府の、強力なリーダーシップで、もう教育無償化するから、奥能登に子供たちを残して、悲惨な状況を子供たちにも見てもらいながら、自分たちが街を、変えていくんだと。自分たちが子供の頃に被災したんだけど、二十歳の誕生日迎えるまでは、絶対自分たちの街をみんなで盛り上げようっていう、こう、気持ちをね、醸成することを削いでしまったと思うんですよ、私。6ヶ月前。子供たちからですから、その子供たちが大人になることを夢見ながら、自分たちの生活再建もしながら、復興していくので、誰のためにやるって言ったら、まあ、未来を担う子供たちのためにやるので、だから、その子供たちが、奥能登からいなくなってしまうっていうのは、本当にやるせないっていうか、じゃあ果たして金沢で教育を受けた子供たちが、自分たちのふるさとの能登にもう一回戻る 決断をするのかどうかっていうのは、
う
これ本当にそういう方向にこう誘導してあげるような何かがない限
ん。
り、難しくなる可能性があるんですよね。
なるほど
う
ね。
ん。もしかしたら政府が補助金を出して、バスでの集団移転を促したかもしれません。奥の戸を切るために。だから、ここ20年は住むでしょうと。でも20年以降はもう奥の戸は人の住むとこじゃないよっていうふうに切ってしまってる可能性がありますよね。今の執行部の方でわかんないですけど。永田町も考えそうなことですよ。机の上で、その
まあ
場
そうですね。
で。はい。だからそれを何としても許さないようにしないと、親鸞を証人がね、ずっと2000年も前から守ってきた土地で、北前船の隆盛を極めた土地がですよ。もうこの国に泣き物となってしまうっていうのは、ちょっと耐えられないですね。本当
なる
に。
ほどね。
うん。
い
そ
や、
んな。
本当に今日はですね、東日本、そして能登でね、大変なその大活躍で、被災地支援やっております矢部さんに、
でもも
う
ないです。
本当に本当、ごく一部しかね、今伺ってないんですよね。もう前から矢部さんには、本当に多くのことを伺っておりまして、
いえいえ。
1時間でこれしか伺えなかったんですけども、この放送を聞いておられる方、いろんなところのいろんなお立場の方いらっしゃいますんでね、ぜひ皆さんにですね、なんか矢部さんからメッセージを伝えていただきたいんですけど。
あ、はい。私もそうであったようにですね、その喉元過ぎれば暑さ忘れずってあるんですけど、やっぱり能登の人たちは自分たちのことを、忘れてほしくないですし、いつまでも、同じ日本国民でありますし、素晴らしい風光明媚な、場所でもあるので、とにかく能登を忘れず、一緒になんか生きていきましょうっていうメッセージを1日に5秒でいいから、全員に思ってほしいです。はい。毎日。はい。
はい、ありがとうご
ぜ
ざい
ひ、
ま
よろ
しし
くお
た。
願いします。
この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は被災地支援に本当に必要なことと題しまして、茶商矢部園代表取締役の矢部徹さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺いました。矢部さん、本当にどうもありがとうございました。
とんでもないです。本当、あ
矢部
りがと
さ
うご
ん、
ざい
ま
ます した。
ますね、東日本、そして能登ね、含めて、ますます大活躍されまして、そしてその手本をですね、多くの人たちに共有してもらえるようにね、なさってください。素晴らしいお働きだと思います。この放送を機の皆さんもですね、ぜひ参考にしてください。今日は本当に矢部さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。